自分の部屋がなくても心の中では一人になれる。ラジオトーク公式番組あなたのお耳の秘密基地、お相手は今日も元気に苦悩中文筆家の牧村こと牧村麻子です。今回のお話は、これパッと言って伝わるかなと思うんですけど、要するに自分の欲しいものを自分で作り出せるようになりてっていう話です。こう呼んでいるんだが、こういう話です。ブチギレ代行、言語化代行、肯定アウトソーシング、イエーイ、拍手イン俺の心っていう話です。代行っていうのは代行運転とかの代行ね、代わりにやるっていうことね。日常会話の言葉に直すと、それぞれこういうことですね。ブチギレ代行とは、それひどいね。言語化代行とは、それ要するにあれでしょ。で、肯定アウトソーシングっていうのは、大丈夫だよ、それでいいんだよっていうやつですね。これをさ、これをしてくれる人を求め続けることについてって思っています。なんでこんなことを考えているのかっていうと、まず私が人間社会に生きている人間であるということが一つですね。で、その上、歴8年のですね、この道8年目のね、僕は文筆家なんですね。で、その中で2013年からもう、だからあれだよ、キャリアの最初からさ、ずっと、2014からだ、ごめん。7年間だ。7年間ずっと人生相談というものをですね、ウェブメディアのケイクスというところでやらせていただいているわけですね。で、人生相談私すごい好きなんですよ。なんで好きなのかっていうと、人生相談、しかも紙の上でやる公開での人生相談っていうのは、ラジオとかでもいいんですけどね、時を超えるんですよね。あとはコミュニティも超えるんですよね。何を言っているのかっていうと、例えば現代、2021年に今喋ってるんですけど、現代に生きていても、大正時代の少女雑誌のお悩み相談とか、例えば読めるわけですよね。で、同じように、推しが好きすぎて辛いみたいな、当時はひいきっていう言い方をしたりしましたけど、ひいきの俳優さんがすごく好きすぎて、そのことしか考えられなくて勉強が進まないのです、みたいな投稿がされてたりとか、マジで変わんねえなって思ったりするんだよね。それがなんかあったかいんだよね。いや、悩んでる人を目の前にさ、いや、あったけえなとか思って消費しちゃいけねえなとは思うんだが、でもしかし、人間っていうものの本質っていうか、みんな悩んで大人になっていくんだね、みたいな、それぞれ、人類という種の歴史が進んでいって、それは小さい一人一人の人生の集合なんだなっていうことをすごく感じるんだよね。だからどんな時代に生まれていても、段階を同じように踏んでいくというかね、それぞれが大人の階段を登りながら、我々人類は前に進んでいるんだなっていう感じがして、すごいあったかいんだよね。あともう一つはコミュニティを超えるっていうことですね。例えば、自分と全然政治思想が違う新聞の投稿欄とかを読めたりするわけじゃないですか。で、こういう経緯があって今の日本はけしからんみたいに思ってるんだなみたいな例えばね、自分が日常生活で会わない人たちが、あとあれだよ、自分が信じてない宗教の解放誌とかでもいいんだけど、自分が属してないコミュニティ、自分が普段会えない人たちが何を考えているのかっていうのも見に行けたりとかして、これも何言ってるのかわからんっていうこともありつつ、でも衝動、こんなことを喋りたいんですよ仲間にっていう、この圧とかエネルギーみたいなものには同じ感じを感じられるんだよね、私は。からすごくつながるんだよね、人生相談って。だからすごく大好きですね。 ただ人生相談をやっていくにあたっては、この代行とかアウトソーシング、その人が本来やれるはずのことをなんかマイク奪って代わりに言っちゃうみたいなことになってしまうと危険だなと思っていて、それはなんかオープンな場で人生相談をする場合のみならず、普段の人間関係の中で人と関わる時も同じだなって思ってます。で、結構今言った三つね、1、ブチギレ代行。それひどいね。2、言語化代行。それ、あれでしょ？ 3、肯定アウトソーシング。いいんだよ、大丈夫だよ。って、なんか一見話聞くの上手い人っぽく見える、聞こえると思うんですよね。でも実は、これって、いいんだろうかっていうことを未だに思い続けていて、そのせっかく人生相談っていう営みを重ねていくことによって、人は時間を超えられる、例えば大正時代の人の悩みを聞ける、人はコミュニティを超えられる、例えば全然違う宗教、全然違う政治思想を持ってる人、全然違う国でもいいわの悩みとかを見れたりとかする、その超えていく言葉の力があるはずなのに、言葉っての囲い込む方にも使えるので、この囲い込みの力になっちゃうよなって思うんだよね。なんか前もこの話したことあると思うんですけど、卒業アルバムだったか寄せ書きだったかに、いつも話聞いてくれるあなたが大好きだよみたいなことが書かれていたのを見たことがあって、あ、そうなんだと思って、え、日記でやればって思っちゃったんだよね私はね。え、この子はこの相手に興味がないんだな、みたいな。なんだ、この番組の昔の方の回で、依存してくる女の子、実はこっちに興味ないっていう回を喋ったんですけど、そのワードで検索すると多分出てくると思うんですけど、いや、興味ないじゃん、それ、相手に。いつも聞いてくれてありがとうって、なんかもう聞いてくれてありがとう、アロエリーナじゃん。アロエに向かって喋ってても同じじゃん。なんか、しかもそれを、寄せ書きとかに書くんだと思って、すごいびっくりしちゃって。でもそれはその人をなんか責めるのも違うなと思っていて、それはなんかそれが必要な段階と言ったら見下すようだけど、まあ正直ちょっとなんだろうね、一生懸命歩いている小さい子を見つめるような視線を向けてしまっているかもしれない。それがまだ必要なんだよね、その人にね。これは本当にひどいねって言っていいことなのかな。これは要するにどういったいうことなのかな、どう言ったら人に伝わるのかな、これは本当に大丈夫なことなのかなっていうのを自分でなんとかまだ言い切れないので、ブチギレ代行、ひどいねって言ってもらう、言語化代行、それはあれだよって言ってもらう、肯定アウトソーシング、大丈夫だよって言ってもらうことが今は必要なのであって、でも人はそれぞれ大人の階段を登っていくので、そのいっぱいそうやって代わりにやってもらう、離乳食を食べさせてもらうようなことが続けば自分で食うようになってるみたいな話でね、一回その代行とかアウトソーシングをしてもらう必要があるのかもしれんよなと思いながら、その寄せ書きのことをずっと考えていたんだよね。で、結構ブチギレ代行依頼が来るんだわ、これってひどいですよねっていう相談が結構来るなと思っていて、いやでもなんだろうな、これってひどいと思いませんかまでいけば代行か、なんかそう、どうしていこうな、私は囲い込みたくはないし、そのなんだろうね、下手するとだから文字が書けない人とか、あとは芸能人であっても自分で言い返す手段を持たない、メディアに突き勝って書かれてしまった時に言い返す手段が全くないっていう時代とかもあったわけですよ。その先に割と言い返す手段を一人一人が持ててきている今があるわけなので、なんかこれはそろそろ代行とかアウトソーシングを言葉を仕事にしている人、作家とかその喋る仕事の人が代行することを意識的にやめなければいけない時期なんじゃないかな、でもこれは離乳食として必要なことだったりするんだよなと思いながら書いている日々です。まあまだ答えは出ていないんですけど、そうやって書き続ける中で連載の、書籍化が、2回目の書籍化が果たされました。 タイトルは普通に普通のフリスタートで普通をめぐる35の対話っていうものでして、例えばこんな悩みが入ってます。人からの好意を気持ち悪いと思ってしまいますとか、上京すれば生きやすくなると思ってたのにとか、あとは親からの性の呪縛を断ち切りたい、そのエッチなことなんていけませんみたいな感じの育て方をされたとこからどう歩いていけばいいかとかね、なんかいろんな話があるやつを刊行しており、前作に加えて、前作はハッピーエンドに殺されないっていうタイトルで請求者から出してるんですけど、それでもちょっとやってたことを今回もまたやった、そのなんか自分のとこに読者さんを囲い込んでしまわないように、マキムーだったらひどいねって言ってくれる、すっきり私の言いたいモヤモヤを言語化してくれる、それで大丈夫だよって言ってくれるみたい な, なんか代わりになるやる人にならないように、その人が一人一人考えていけるようにって思って、なんか違う人たちの本ブックガイドをつけてみたりとかしていますいますでもなんかで11月8日にね、あの犬山紙子さんとね対談をさせていただくんですよね。で対談とか一緒に仕事させていただく方の本とか、あの手掛けていらしたお仕事っていうのは私はその前に全部拝見するんですけど、今さその女は笑顔で殴り合うマウンティング女子の実態、滝波ゆかりさんと犬山紙子さんの共著ですけど、それのさ113ページを見とってさ、もうさ上のさリスト2つがさ、女子会前はメイクや洋服で武装する、みんなは写真みんなで写真に写るときは当然小顔ポジションを取る、あなたはイエスですかのイノですかって聞いていて、女子会行かねえしみんなで写真撮らねえと思ってこの生きてきた道が全然違う人と喋れるのはめっちゃ楽しみって思っています。そんな日々です。あんまりちょっとなんだろう、言葉になるまで喋らんかったけど、久しぶりに喋って楽しかった、聞いてくれてありがとうございましたと私も言ってしまうわ。それでは最後に深呼吸